イエスという一人のお方が神の御子でありメシア救い主である、イエス様が私たちの救い主である、これが2000年来世のすべての教会が信じてきたことです。メシアとは救い主を表すヘブライ語で、ギリシャ語だとキリストとなります。教会ではイエス様のことを主イエスキリストと呼びますが、これはただ名前を呼んでいるだけではなくて、イエス様は私の主であり私のキリスト救い主です、そのように信仰を言い表している言葉です。先週はイエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかとお尋ねになり、それに対して一番弟子のペトロが、あなたはメシアです、あなたは救い主です、そのように答えた場面の御言葉を聞きました。イエス様はメシアです、救い主です、キリストです。このペトロが信仰告白した信仰が教会を通して今の私たちにまで受け継がれているのです。さて、このペトロが信仰を公に告白した場面は、これまで読み進めてきましたマルコによる福音書の折り返し地点であると言われています。それまでイエス様は人々に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この御言葉を教え、人々を救いへと招いてこられました。またその神を誠に実現してくださることの印として、イエス様は神の権威による力ある御業を行ってこられました。イエス様はこうしてご自分の弟子たちに、ご自身が神の御子であること、また神様に使わされたメシア救い主であり、神の国を実現するものであることを繰り返し教え示してこられたのです。そしてとうとうペトロが、イエス様こそメシアである、イエス様が旧約聖書の時代から神様が使わされると約束なさった救い主である、そう告白するに至ったのでした。そしてここからイエス様はいよいよメシア救い主としての具体的な歩みを始めていかれます。で、今日は先ほど読まれたマルコ福音書の箇所の前半の部分を中心に、イエス様がどのようなメシアとして歩まれるのか、そのことを見つめたいと思うのです。さて、イエス様はペトロがあなたはメシアですとそう告白したその後すぐに、このようなことを教えられました。31節以下にこのようにあります。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちによって排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。ここにある人の子というのはイエス様ご自身のことです。イエス様はご自分が必ず多くの苦しみを受けるということ、そしてユダヤ人の指導者である長老、祭司長、律法学者たちによって必ず排斥されて殺されるということ、そして必ず3日の後に復活することになっているということを弟子たちに教え始められたのです。で、ここに教え始められたとありますが、イエス様はこれまではこのようなことはお語りになったことがありませんでした。しかしペトロがあなたはメシアですと公に告白し、イエス様が神に使わされた救い主である、 そのことが明らかにされた今や、いよいよイエス様はここから一歩先に進まれて、これから具体的にご自分がどのようなメシアとして歩んでいかれるか、そのことを教え始められたのです。そしてイエス様が教え始められたのは、驚くほどに無力で無残なメシアの姿でした。で、当時のユダヤ人たちは何百年にもわたって旧約聖書に予言された神様が使わせてくださるメシア、救い主が現れることを待ち続けていました。そして人々には思い描いているメシア像というものがありました。それは異国の敵を蹴散らして滅んでしまった自分たちの国を再建し、再びダビデ王朝時代のような栄華を極めさせてくれる、そのような立派な王の姿をしたメシアです。自分たちの民族を救い強くし栄えさせてくれる、自分たちの悲願を叶えてくれる、それこそが救い主だと思っていたのです。しかしイエス様はご自分のメシア、救い主としての歩みは必ず多くの苦しみを受け排斥されて殺される歩みなのだ、そのように告げられました。で、ここに必ずという言葉がありますけれども、これは元のギリシャ語では必ず何々しなければならない、そういう必然性を表す強い言葉で、必ずそのようになるという神様の御心、神様のご計画を表す言葉なのです。イエス様はご自分がすべての人の救い主となるために、必ず多くの苦しみを受けなければならない、そして必ず排斥されて殺されなければならない、そのようにおっしゃったのです。それが神様のご計画だからです。そしてこの神様のご計画は、まさに今日読まれた旧約聖書のイザヤ書53章に示されていました。これはこのイエス様の時代よりもずっと昔に書かれたものですけれども、この53章には苦難のしもべと呼ばれる神様に選ばれた一人の人物が登場します。で、このしもべは正しい人で何も過ちを犯していないのに、多くの人の罪を身代わりに背負って罪人の一人に数えられ殺される、そのようなことが語られているのです。そしてこの苦難のしもべの命がすべての人々の罪を償う生贄となる、このしもべがすべての人々の過ちや罪を背負って死ぬことで、神様に背いた人々はこのしもべによって取りなされ、裁きを免れ、背きの罪を許され生かされるのだ、そういうことが語られているのです。そしてこの苦難のしもべの歩みを実現する方こそ、すべての人を罪から救うメシア、救い主、イエス様なのです。そしてこの苦難のしもべによる罪の許しこそが、神様が御子イエス様の命を犠牲にしてでも私たちに与えようとしてくださっている誠の救いなのです。イエス様はご自分がこの苦難の道を歩まれることをご存知でした。この神のご計画に従わなければならないことをご存知でした。そしてこれは神の御子であり、また誠の人となられたイエス様にしか、 メシアであるお方お一人にしか歩むことのできない苦難の道なのです。マルコの8章32節にありましたように、イエス様はこのことをはっきりとお話になりました、ところがペトロはこれを聞いてイエスを脇へお連れしていさめ始めたとあるのです。このいさめるという言葉は次の33節にイエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われたとありますけれども、この叱ってというのと同じ言葉です。つまりペトロがイエス様のことを叱ったのです。そして他の福音書ではこの時ペトロは、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません、そのように言ったと記されています。ペトロはこう言ったのです。主よ、あなたはメシアです、神に使わされた方が多くの苦しみを受けるなんてとんでもない、排斥されて殺されるなんてそんなことがあってはなりません。ペトロはイエス様がおっしゃった神のご計画を否定し、イエス様が間違っていると思ってそれを正そうとしたのです。ペトロは確かにイエス様がメシア、救い主であるということを告白しました。そしてそれは真実なことであり、誠に正しい告白でした。でもどのようなメシアであるかはやっぱり分かっていなかった。イエス様が救い主である、その確信を与えられたペトロもまた他のユダヤ人たちと同じように、結局は自分の理想のメシア像があり、それは人々に排斥されて殺されるような救い主ではなかったのです。イエス様が神様が約束なさったメシアである、そのことの確信に至った時、それを告白した時、ペトロは胸の高鳴りを覚えたかもしれません。この自分が従っている方こそ人々が何百年も待望してきたメシアなのだ、この方が神の国を実現し救いをもたらす方なのだ、そう思ってこの方の弟子であることが誇らしかったかもしれません。それなのにイエス様はご自分が多くの苦しみを受け排斥され殺されなければならないというのです。不吉なことを言わないでください、弱気なことをおっしゃらないでください、そんな情けないメシアがどこにいるでしょうか、あなたは救い主なのですから、強く堂々と敵を蹴散らして勝利の道を歩んでいかなければなりません。ペトロはメシアはかくあるべし、その姿をイエス様に教えようとしたのです。なんとおこがましいことでしょうか。イエス様のお心も知らないで、なんとペトロは自分勝手なことを言っているのでしょうか。でもそう思った私たちもまたペトロのように、自分を救ってくださる神とは、救い主とはこのようなものだ、与えていただく救いとはこのようなものだ、そういう思い込みを持っているかもしれないのです。私の苦しみを取り除き、私に平安を与え、私の願いを叶えてくださる、それが神であるはずだ、そして私の望む時に、私が期待する方法で私が求める救いを与えてほしい、私たちもまたそんなふうに自分勝手な理想や願望を神として、救いとして 思い描いているかもしれません。でも神様が私たちに与えようとしておられる救いとは、私たちの理想や願望が叶えられることや波風立たない生活が用意されることではないのです。そうではなくて、神様から離れていた私たちが神様と共に生きるようになること、神様がいつも共にいてくださること、これこそが私たちの救いなのです。神様は私たちすべての人間を神様との愛の交わりの中に、呼びかけられたら応答することができる存在としてお作りになってくださいました。神様の愛を知り、神様を愛し、神様のもとで隣人とも愛し合う、それが私たち人間に与えられた本来の姿なのです。しかし私たちはその神様の思いに背き、神様を愛するよりも自分を愛するようになりました。また神様の思いに従うよりも自分の思いに従うようになりました。神様の正しさに従うのではなく、自分の正しさを判断し従いたいと願うようになりました。そうして神様から遠ざかり離れてしまった、それが聖書が語る私たちの罪です。罪という本来の言葉は的外れという意味です。神様に背いて的を外れてあらぬ方向に向かっている、本当は私たちは神様という的に向かって進んでいかなければならないのに、それを外して愛と命の源である神様からどんどん離れて、歩むべき道から罪の荒れ野にさまよい出て滅びの死へと向かっている、そのような私たちの罪の歩み、そこにまた私たちの苦しみや悩みや争いなどあらゆる悲惨が生じているのです。しかし神様は背いて離れ去っていった私たちをそのままお見捨てにはなりませんでした。私たちが自分勝手に振る舞った末に滅びてゆくことを決してよしとはされませんでした。神様はなお私たちを愛し続け、なお私たちと共に生きることを望んでくださったのです。それゆえに神様はご自分の御子イエス様をメシアとしてお使わしになり、私たちの罪を、過ちを、背きをすべてイエス様お一人に背負わせられたのです。そして神様は御子の命をあなたの罪の償いとする、あなたに罪の許しを与える、あなたの背きの罪をすべて許す、だから悔い改めて私のもとに帰ってきなさい、私の愛と交わりの中に生きるものとなりなさい、そう言ってまた身元へと招いてくださっているのです。だからイエス様は私たちの身代わりとなって引き受けるために、必ず多くの苦しみを受けなければなりません。だからイエス様は神様に背いた私たちが裁かれ滅ぼされることのないように、必ず私たちの代わりに裁かれ排斥され殺されなければなりません。イエス様がお受けになるすべての苦しみは、私たちに罪の許しを与えるために受けられる苦しみです。イエス様がお受けになる十字架の死は、すべて私たちを生かすために引き受けられた死なのです。そして私たちはイエス様を通して、私たちの作り主である神様がご自分の御子の命を犠牲にするほどに 私たち一人一人の命を愛しておられ、値高く尊いと思ってくださっていること、誰一人失いたくないと思ってくださっていることを知らされます。また、神の御子イエス様は、その父なる神様の御心を成し遂げるためなら、私たちを救うためなら、どのようなことでも引き受けてくださるお方です。それは私たちのためにご自分の命を捨てることさえおできになるお方なのです。私たちにとってこのような方が私たちの神であり救い主であるということ、このような計り知れない愛を向けられているということ、そしてこのような神様と共に生きる道が与えられているということ、これこそが私たちの本当の救いなのです。日々の悩み苦しみから解放されることは確かに重要なことです。平穏無事な生活を願うのも、豊かさを求めるのも当然のことです。でもそのようなことが救いではないのです。それは私たちの存在を根本的に支えるものではありません。過ぎ去った苦しみはまたやってきますし、生活には波風が立つものです。与えられた豊かさは失われることもあります。でもどのような苦しみや困難や貧しさや嵐の中にあったとしても、御子イエス様の命を与えるほどに愛してくださっている神様がこの私と共にいてくださるということ、その御手の中にいつでも置かれているということ、これこそが本当の平和であり本当の救いなのです。神様が共にいてくださるということが本当に私たちの人生、私たちの命、私たちの存在の拠り所となるのです。またイエス様はご自分が殺されることだけを予告されたのではありません。それに続いて3日の後に復活することになっている、そのことも確かにお語りになりました。排斥され、殺され、まるで全てに敗北したかのような無残なメシアの歩みは、神様のご計画の中で最後には復活に至るのだ、最後には全てに勝利するのだ、そのように約束されているのです。それは私たち全ての人間の罪と死に対する勝利です。メシアであるイエス様に担われた私たちの罪は神様の御力によって完全に贖われる、そして神様から離れて滅びへ至るはずだった私たちの死は、復活のイエス様に担われて永遠の命に至るものへと変えられる、それがイエス様の十字架の死と復活によって私たちの上に実現するのだ。イエス様はそのことを確かにはっきりとお話になったのです。こうしてイエス様は罪人であり死すべきものであった私たちに神様の身元へと至る道を切り開いてくださいます。これが神様が苦難のしもべであるメシア、イエス様を通して与えてくださる私たちの救いなのです。ですからイエス様はその神様のご計画を否定しようとするペトロを厳しくお叱りになりました。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人のことを思っている。ペトロはサタンと言われてしまいました。サタンというのは 人を神様の御心から背かせようとしたり、神様の恵みから引き離そうとする力のことです。ペトロは人の思いで自分の願望や理想によって神様が与えてくださろうとしている救いを否定しようとしています。救い主はこうあるべきだとイエス様に教えようとしています。そして自分がこうあるべきだと思い込んでいる正しいメシアの道にイエス様を導こうとさえしているのです。イエス様の前に立ってイエス様を自分の思いに従わせようとしている。しかしイエス様は引き下がれと言われます。この引き下がれという言葉は直訳すれば私の後ろに行きなさいという言葉です。イエス様はペトロにどこかへ行けと言われたのではなくて、私の後ろに来なさい、私の後ろについてきなさい、そのように言われたのです。そしてこれはマルコによる福音書の1章17節でイエス様がペトロに目を留めご自分の弟子として招いてくださった時のその御言葉と全く同じなのです。1章17節でイエス様は漁をしていたペトロに私についてきなさい、そのように言われました。これも直訳すれば私の後ろに来なさいという言葉なのです。弟子の歩みとはイエス様の後ろに従ってゆく歩みです。私たちは自分で救いの道を切り開いていくことはできません。自分の罪を担い切ることもできないし、死の力に打ち勝つこともできません。イエス様の前に立つことなど絶対誰にもできないのです。でもイエス様が私たちのところに来てくださり、私たちの先頭に立って私たちを救うために道を切り開いてくださいます。多くの苦しみを受け排斥され殺され、その血を流して切り開いてくださる命の道です。このイエス様の道だけが唯一まことの命に至る道、神様の身元へ至る道なのです。私たちはただイエス様の後ろについてひたすら従ってゆくだけです。イエス様によって開かれ備えられ整えられた道をイエス様に従ってイエス様と共に歩んでいくのです。その道は苦難の死から復活の勝利へと至る道です。その道を行くなら私たちもまたたとえ苦難や死を通って行くとしても、なおイエス様の後をたどって必ず復活へと至って行くことができます。苦難のしもべとして歩んでくださる私たちのメシア、イエス様、この方と共に歩む道こそ、この方の後に従ってゆく道こそ、本当の平安と喜びと希望に満ちた唯一の救いの道なのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当はあなたの御心に背き逆らう私たちが苦しみを受け見捨てられ罪に死ななければならないのに、あなたは御子イエス様を私たちの救い主としてお使わしになり、この方にすべての罪、すべての苦難、すべての死を負わせられました。そしてイエス様は御心に従って苦難のしもべとして十字架と復活の御業を成し遂げ、まことに私たちのメシア、キリストとなってくださいました。イエス様を通して示された私たちに対するあなたの大きな愛を、深い憐れみを、救いの道を心から感謝いたします。どうか イエス様の後に従うものとならせてください。自分勝手な思いを退け、イエス様が備えてくださる命の道を素直に歩むものとならせてください。そしてどうか私たちを罪の許しと復活の命へと至らせ、生きる時も死ぬ時も死んだ後もいつまでも愛と憐れみと慈しみに満ちたあなたと共に生きるものとならせてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。